今日は使徒言語録27章の1節から26節までの御言葉を通して神の御言葉を共に学びたいと思います。ジョージ・ハーバードという人は、祈りを学ぶなら海へ行きなさいと言いました。その波の穏やかな美しい浜辺で、海辺で、祈りを学ぶという意味ではありません。荒れ狂う波が打ち寄せる嵐の中でこそ、私たちは誠の祈りを学ぶことができるという意味であります。嵐の中で私たちの祈りは短くなります。長く祈る余裕も、美しい言葉で飾る隙などはありません。胸に迫る切実な思いからほどばしるその祈りというのは、実に短いものとなります。神様、私を助けてください。神様、私を救ってください。神様、私と共にいてくださいと、そのような短いその叫びを通して、私たちは嵐の中で、真実な祈りを学ぶことができると考えられるのではないでしょうか。また嵐というものは、困難の中で神に逆らう人間に対し、神の主権を示す方法でもあります。旧約聖書のヨブ記を見ますと、ヨブが多くの苦しみの中で神に問いかける姿が記されております。なぜこのような苦しみが私に与えられたのでしょうか。ヨブ記があれほど長いというのは、苦しみの中でのヨブの問いが多かったからかもしれません。自らのを弁明しようとする数多くの問いかけ、その果てに神はヨブ記の後半で姿を現し、このように語られました。ヨブは激しい嵐の中で神の御声を聞くようになりますが、私がその大地を据えた時、お前はどこにいたのか。誰が強引に水路を引き、稲妻の道を備え、誰がカラスのために餌を置いたのか。天地を創造し、すべを治められるその神の驚くべき御業を、どうして弱い人間がすべて知り尽くすことができるのでしょうか。嵐の中で語りかけるその神の答えの前に、ヨブは自分を退け、悔やらされました。知識もないのに、神の経理を隠そうとするとは、あなたのことを耳にしておりました、しかし今この目であなたを仰ぎます、と。嵐の中でヨブは耳で聞く信仰から目で見る信仰へと作り変えられてきました。また嵐というものは、神の御心に背いて歩む人を再び立ち返らせるための神の道でもあります。ニネベの方に行って福音を、そして裁きを告げようという、その御言葉に逆らい、タルシュに向かうその船に乗ったヨナ、神は嵐によって追いかけられました。船が難破するその危機の中で、次にヨナは海へ投げ込まれました。まさにそのような時、ヨナは悔い改めへと導かれていきました。新約聖書におきましても、ガリラヤ湖を船で渡っていた弟子たちが、その激しい波風に遭いました。まさにその時、誰かが水の上を歩いてくる姿がありました。一人の弟子が、幽霊だとそれに叫びました。その時主は言われました。安心しなさい、私た恐れることはないと。なぜ主イエスは穏やかな湖の上ではなく、あえてその嵐の中で弟子たちに歩いてこられたのでしょうか。その答えは、 嵐が静まった後の弟子たちの反応を見ればその理由がわかりますけれども、マタイの福音書14章32節から33節の御言葉を言いますと、そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだと、このように書いてあります。弟子たちがこのように心を一つにして神様を礼拝する姿というものはそれまでに見出すことはできません。主イエスが病人を癒し、5つのパンと魚に息で奇跡を起こし、会員の女を許し、驚くべきその真理の御言葉を語った時でさえ、弟子たちは神様の前で礼拝することはなかったのであります。しかしその嵐の中で歩いてこられたその主イエス、その嵐を鎮め、その自分たちの死の危機から救い出してくださったイエス様に出会い、その方を経験し、彼らはついに主を礼拝する者へと変えられていきました。嵐の中で主に出会うとき、その主が私たちの救い主であり、天地を創造された神の御子であることを知り、私たちは誠の礼拝へと導かれるのではないでしょうか。嵐というものは人を選びません。社会的な背景もどれほど財産があるか、どのような身分であるかを問うことはありません。嵐がやってくるとき、私たちは皆同じように危機に立たされるようになります。前が見えないそのような暗闇、たった一人で取り残され、誰の助けも及ばないような状況に置かれます。しかしまさにそのような瞬間こそが主が私たちを尋ね求めてくださる道となります。そして主は私たち一人一人に声を語りかけてくださいます。安心しなさい、私は恐れることはないと。嵐の中でヨナを尋ね、またヨブに語りかけ、弟子たちを救われた神様、私たちが自分の力ではどうすることもできない、そのような嵐のただ中に置かれているその時こそ、まさに主の臨在を体験する瞬間であり、主の御声を聞く恵みの時であることを、どうか私たちの心に留めることができますように。さて、パウロを乗せていた船はローマへ向かう途中でエウラキロンと呼ばれるその暴風に遭うことになりました。カイサリアを出発してローマへ至るその道は、実に3200キロにも及ぶ長い旅路でありました。外洋へ出るのを避けるため、地中海の海岸線に沿って航海が進められております。キプロス島を過ぎ、ルキア州のミラという港で、さらに大きなアレクサンドリア穀物船に乗り換えました。そこからクレタ島へ向かうのですが、向かい風のために非常に長い時間を要しました。それが27章の1節から8節までの内容でありますが、そしてこのクレタ島の良い港と呼ばれる場所で、彼らは一つの決断を下さなければならないような状況に置かれました。このまま航海を続けるべきなのか、それともそこにとどまり、この危険な時期をやり過ごすのか。パオロはその船乗りではありません。しかし彼の経験と常識、その地域についての知識からすれば、向かい風が吹いており、 また時期的に見ても危険であることは明らかでありました。まあ、それは何か特別な啓示を受けたからではなく、これまでの経験や常識、そしてその常識から判断して、これは危険な航海になると忠告したのであります。9節から11節までの御言葉を言いますと、実は私自身もあのナザレの人、かなりの時が経ってすでに断食日も過ぎていたので航海はもう危険であった。それでパウロは人々に忠告した。皆さん、私の見るところではこの航海は罪にや船体ばかりでなく私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。当時の太陽暦で言えば10月の上旬頃、まあ、すなわち9月末から12月中旬にかけては航海が非常に危険な時期とみなされておりました。まあ、もちろん11月以降から1月までは絶対に航海をしてはいけない時期でありましたが、まあ、その手前の時期も航海はできても極めて注意を要する時期でありました。まあ、現に向かい風が吹いている状況を見てパウロは今がまさに危険な時だと判断いたしました。皆さん、良い信仰というものは、まあ、決してその常識や経験、科学をないがしろにするものではありません。パウロは主の幻を見て危険だと言ったのでもなく、それは地中海沿岸に住む者なら誰もが知っている基本的な知識でありました。船主も船長もおそらく知っていたはずであります。しかしなぜ彼らはこの危険な航海を押し切って進んだのでしょうか。その百人隊長はパウロの言葉よりも船主や船長の意見を信用したと記されております。しかしこの船、彼らが乗っていた船が大きな穀物船であったことがそれに関係しております。一日でも早くその目的地に到着すれば、それだけ多くの経済的な利益を彼らが得ることになっていたためであります。もし彼らがクレタ島で1週間、あるいは1ヶ月足止めを食らえば、まあ、郵送にかかる費用は跳ね上がり、まあ、穀物を待っている人々に損害を与えることになります。結局彼らがその危険な航海を進められた本当の理由というものは、彼らの損得の計算というものが重んじられ、まあ、危険を承知した上で出航してしまったことになります。彼らはその危険な嵐を避けることができました。しかし少しでも多くを得ようとする欲望のゆえに、この大きな危機に直面することになります。続く13節から15節の御言葉を言いますと、時に南風が静かに吹いてきたので人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。 最初は彼らに南風が静かに吹いてきたため、人々は自分たちの望み通りにことが運ぶと考えておりました。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきました。まあ、船は完全にその方向を失い、流されるに任せるしかありませんでした。彼らは生き残るためにできる限りの手立てを尽くしました。18節から19節の御言葉を言いますと、しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、三日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまったと。船体を綱で縛り、海怒りを下ろしてブレーキをかけ、ついには積み荷や船具までも海へ投げ捨てました。その人生の嵐の中に入ると、その中でその自分に一番大事なもの、その優先順位というものが明らかになっていきます。何が本質で何が本質でないのか、何を選び何に力を注ぐべきであるのか、ひとたびその本質を見極めたのであれば、そうではないものはためらわずに手放していく必要があります。しかしそれほどの努力をしても嵐は静まらずに、ついには彼らは方向さえ見失ってしまいました。聖書ではついには彼らが助かる望みまで捨ててしまったと語っております。20節の御言葉を言いますと、幾日もの間太陽も星も見えず、暴風が激しく吹き去るので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。幾日もの間、何日ものそれが見えない状況で嵐が続く中、彼らは完全に絶望の淵に沈んでしまいました。船内は大混乱に陥り、百人隊長も船主も船長も全ての希望を失ってしまいました。この記録を残したルカ自身もその船に同乗していたはずでありますが、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていたと、そのように書くほど絶望的な状況でありました。しかしその嵐の中でただ一人揺るがない人がおりました。22節から26節までの御言葉を言いますと、しかし今あなた方に勧めます、元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パオロを恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはこの通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずですと。絶望する人々を励まし、彼らを導き始めたパウロ。パウロは神から3つの ことをメッセージを受け取り、人々にこのように語りかけました。一つ目は、皆さん元気を出しなさい。元気を出しなさい。船は失われますが、皆さんのうち誰一人として命を失う者はおりません。そのように励ましの言葉を語りました。25節でも同じように、ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになりますと語りました。不安と恐れの中に人々に、彼が安心しなさいと語りかけるその根拠というものは、神に対する信頼でありました。私たちもまた誠の神を信じているゆえに、その人生の嵐の中で決して滅びることはないと信じております。まるで私たちがエウラキノンのような現実に直面し、すべての希望が絶たされそうになっている私たちに、主は今も同じように安心しなさいと、私を信じなさいと語りかけておられるのではないでしょうか。二つ目のメッセージは、24節の御言葉のように、パウロを恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならないという言葉であります。エルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと。すなわちあなたはローマへ行き皇帝の前に立つのだという、その使命の再確認であります。神が私たち一人一人に与えてくださったその使命、ビジョンがあるのではないでしょうか。すべての希望が途絶え、生きる力さえ失いかけた嵐のただ中で、神は恐れるなと、あなたの使命とビジョンがあるとそのように力強く語りかけてくださいます。そして三つ目に、神はこのように言われました。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだと、あなたに委ねているという言葉を語ってくださいました。この船に乗っています276名の囚人や船主、そしてローマの軍人たち、そのすべての人の命が救われるのは、パウロ、あなたがローマへ行くためであり、彼らの命をあなたに委ねているからだと、そのように語っております。つまりパウロがどのように彼らを導くかによって、彼らの命がどうなるのかというのが決まるという、その霊的な責任というものが委ねられておりました。結果としてパウロ一人のゆえに、同乗していた全ての人が命が救われるというその恵みに預かることになりました。なぜパウロはそれほどまでの恵みを受けたのでしょうか。それは彼を通して成し遂げるべき神の使命があったからであります。神のご計画に聞き従うたった一人の信仰者を通して、多くの命が救われたように、私たちもまた主から委ねられた使命に生きるとき、私たち一人一人を通して、私たちの愛する家族が、また職場の人々が、 そしてこの国が神の救いに預かる道が開かれると信じております。パウロが告白したその信仰の告白であります23節の御言葉に目を留めていただきたいものでありますが、私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってと、そのように語っております。私が仕え礼拝している神が、私が仕え、私が礼拝している神。パウロは神を私の神として告白しております。人間のあらゆるその希望というものが絶たれたあの夜、天使がそばに立った時、彼は私の神とそのように呼びました。私が仕え礼拝している神が、パウロ自身が語ったその神が私たちの神となりますように。誰かの神ではなく私の神と呼ぶことができるその恵みが私たち一人一人に与えられますように。その神が、天使がそばに立ち、パウロよ恐れるなと語りかけられました。私たちも同じように、私たちのそばに立って寄り添ってくださる神がおります。愛する者よ恐れることはないと、あなたには果たすべき務めがあると、私たち一人一人の名前を呼び、暗闇の中で語りかけてくださる神に出会うことができますように。愛する皆さん、永遠に続く追い風がないように、永遠に終わらない嵐もありません。私たちの側で希望が尽き果てた時、神の御業が始まります。安心しなさいと、恐れるなと語りかけてくださる神様、嵐の中で弟子たちを訪ね、ヨブを見出し、ヨナを追いかけられたように、私たちに吹きつけるその嵐もまた主が訪ねてくださる道であります。ですから私たちは嵐をただ恐れ避けようとするのではなく、激しい波風の中でこそ主は私に何を語りかけておられるのか、神様は私に何を望み、私に何を求めておられるのか。また神様の約束はないであり、私の使命はないであるのか。何が本質であり、何が非本質であるのか。私たちの人生の歩みの中で何を下ろさなければならないのか。神の御前で自分を退き、悔い改めへと導かれた神の人たちのように、神の御声に耳を傾け、神の臨在の深みにしっかりと希望の怒りを下ろしてあげることができますように。主は今の時代にあって、教会に、そして私たち一人一人に神の使命を与えてくださいました。私たち一人一人が神の召しを受け、クリスチャンとして召されたその理由というもの、それはこの世の中にあって、世の荒波に漂う一人一人の命を助け導くための霊的な船長としての歩みをなすためであります。私たちがその霊的な船長として、祈りの怒り、 そして信仰の怒りを神様の御言葉の中に深く下ろしていくことができますように。どうか私たちに与えられるその嵐を通して語られる主の御声に聞き従いながら、委ねられた使命を確かに歩んでいく私たち一人一人でありますように、共に祈って歩んでまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、嵐の中であなただけを拠り所とし、自ら握りしめていった非本質的な重荷を海へと投げ捨てる勇気を与えてください。偽りの南風に騙され、内なる欲に従って歩んでいた足を止め、嵐の中でこそあなたの臨在を深く味わうことができますように。嵐を鎮めることのできる主を見上げ、信仰に誠の怒りを下ろし、歩んでいく私たちありますように。私たちの弱さをも用いて神の御業を成してくださる、その神様の働きを通して、私たちの愛する家族、私たちの周りの方々、その一人一人が神の豊かな愛と恵みを味わうことができますように。そのために私たちも諦めることなく、それぞれ与えられた使命を握りしめ、神様を見上げながら祈っていく私たちの人生でありますように、励ましと恵みを与えてください。今自分の力では手に負えないような波風のただ中におられる方がいるのでしょうか。今日の御言葉を思い起こし、そのただ中で誠の希望であります主イエスを見出し、祈りながら力強く歩むことができますように、恵みを与えてください。今週の間も主が共にいてくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。